はい、今日はピリピ4の4から7。
今日はね、どんな話がいいんかなーって言って、まあ、祈りながら考えてたんですけど、今の世の中ってさ、なんかみんなどうよ、毎日一緒？毎日同じ暮らしの人いますか？
はい、
なーも変わったことない、全然変わったことない、もういつも
あんまない、
いつも平安無事、平穏無事で何の変化もないっていう人いますか？
工場とかはそうであってほしいんだけど、
あ、なるほど、
そうはいかないんだな、
工場はそうであった方がいいよね、淡々と生産が進む方がいいですね、着々とね。でもそうはいかないことも多いですね。
逆になるね。
そして、俺たちの毎日もどうかな、毎日なんかもうすごい違うことがガンガン起こってアドベンチャーがいいっていう人いますか？
たまにあるね、ジェシカ。
たまにある、ジェシカ。
ちょっと変化が欲しいと。
そうか。
変化が。ああ、
そうか。
いいことはそりゃ、
うん、なるほどね、
来たらいいけど、
うん、
大変なこともね、続くと、
そうね、うん、いいことは起きたらいいけど、大変なことも続く、大変なことが続くと、まああんまり嬉しくないっていうことですね。で、そんなことを俺も考えとって、最近本当になんか周りの人とか、病気とかで、ね、入院したりとか、そういう人がいっぱい出てきました。で、なんか急なね、大体もうすぐ入院するけんって分かっとった人もおるけど、でも急に何の前触れもなくいきなり入院したりとか、あるいは家族の中に、とっても大変な状態になってしまったりした人が出てきたりとか、なんかそういうことがね最近続いとる、うんうん、そしてなんとなくね、世の中に目を向けてもなんか変なね、核ミサイルの実験するぞとかね言ってるところもあるかと思えばですね、自然災害、地震がまたちょっとちょこちょこそこら辺でありよるとかですね、で火山が、また噴火してね、もう今日もなんか溶岩がドバーって流れ出とるような絵が映ってましたけど、そういうのがいっぱいあっとるわけよ。でそういうのってさ、誰にもさ予測ができんやんね。この30年間に地震が起こる確率は 80% 以上ですとか言われてもさ、はっていう感じやろ、
うん、
意味わからん、そんなもん。
100%
ならわかるよね。
88% やったら信じられ
る。でもさ、でも 100% って言われたってさ、じゃあ何月何日何時何分っていうことまでは誰にもわからんわけでしょ、うん、この30年間にって書いてあるね。
分
かっとっても何にもできん、うん、確かにそうですね、うん、確かにそうですね、その通り、分かっとってもできんっていうね。本当そう、机の下潜りましょうとか言うけどさ、そんな暇もないぐらい大地震って来るわけでしょ。で、地震です地震です、ビョービョービョーっていうのも、あれが鳴る暇もないぐらい揺れる場合もあるわけですよ。この間熊本の時もそうって言ったもんね、もうあんなもんは後から鳴り出したとか、だから机の下潜る暇もない、そういうこともあるわけよ。で、昨日やったかな、 YouTube でちょっと探し物しよったら、なんか富士山大噴火とかいう、絵が出てきて、でその日はなんか3月12日って書いてあるんですよね。で、科学者も予言者もなんかみんな言ってますみたいなこと書いてあって、で俺それクリックして見ないやったけど、でもさ、なんでそんな3月12日ってわかるよとか思いながら見てました。でもそれ一つ分かったのは、みんなやっぱりそういうことが起こって怖いことになったら大変なんだっていうことがすごい気になっとるっちゅうことね。そりゃそうよね、うん、ああそれとか南海トラフとかね、東海地震とか、いろんなまた地震が起こるよとか言ってね、言ってますよ。で、国が、日本はね地震が多い国なんで、国がそれを予測して、でこれぐらいの被害が出る、これぐらいの津波が来るから、こういうところに逃げた方がいいよ、このぐらいの人が困ったことになるよとかいろいろ書いてある。もうそんな読めばどんどんどんどんね、気分がうえーって落ち込んでくるわけよ。でこれどうする、どこに希望がある、じゃあどうして生きていったらいいかってね、すごい、思いました。で今日、頭にポーンって浮かんできたのが今日の箇所です。で今日の箇所の最初のところ、なんて書いてあったか、まず最初のところ なんて書いてある？
主において喜び、
主において喜びなさいって書いてあるやろ、
うん、
しかも1回しか言ってないの。
そう、
2回言うとるやろ。2回も言うってことはさ、これな、大事なの、それともどうでもいい？
大事、
大事やろ。2回言われたらさ、お、聞いとかないけんね。3回言われたら、おしゃーしーがもってなるかもしれんけど、でも2回言われたら、お、聞いとかないけん、わ、これ大事なんやん、わかると思いますね。で、なんとですね、このパウロっていう人、このお手紙、これもお手紙なんやけど、ピリピっていう町にあった教会に向けて、つまりクリスチャンの人に向けて、パウロっていう宣教師が書いた手紙です。ね、手紙。で、手紙の中で何ち言っとるかね、喜んでいなさい、いつも喜んどってよって言いおります。で、ただね、喜ぶって言われても、みんなさ、怖い時ってさ、喜べる？ファクションやろ？できんやろ、そんなもん。ね、怖い時は喜べないやろ。それとか、心配なことがものすごいあるのに、喜んだりできる？
難しいね。
難しいやろ。あれどうなるやん、これどうしようか、ああしようか、わあやばい、ああって思いよる時にさ、イエーイとか言ってさ、余裕しゃくしゃくで折れる？
おられ
んやろ、そんなもん。できんやろ。ね、でそんなのに喜びなさい、しかも2回も言いよる。でここにですね、みんなが見落としたらいけんキーワードが1個入っと、それは何かっていうと、主においてって書いてね、これ主において、さっきジェシカがチャイニーズで言ってくれましたけど、靠主です。ね、シーラー分かるやろ、みんなヨヨシーラーってやるよね。ね、シーラーは上位でしょ、喜ぶ、うん、そしてカオチュ、カオは頼るちこと、より頼むちこと、うん、信頼する、もう全部お願いします、頼みますよっていくのがカオっていう字。そしてジューは主ですね、ロール。だからイエス様に頼んで、イエス様により頼んで、イエス様に頼って、イエス様にこう何かかって、イエス様の手を持ってしっかりね、一緒に生きていきよったらいつでも喜べるよち、聖書書いて。これのけてね、ただいつも喜んどけって言われても無理です、うん、でもしそれでも無理して喜ぼうと思っていつもへーへーへーってやって生きとったら怪しいやろ、それは
怖い、
ね、怖いやろ。だからそういうことを聖書言ってるんじゃなくて、イエス様を信じて、イエス様に、ね、頼って、そしてイエス様に、寄りかかって生きていく、ね、その時に喜べるようになるんですよ。だからこの喜びなさいって言ってるのは、実はイエス様信じて生きていってごらんって言いよる、ね、時々花ちゃんがですね、寂しい時とか、それから心がちょっと不安になった時に、ダディのところにひっついてきます。そしてダディっていう顔をして、そしてこうやってひっついてくるね。で俺の腕を持ってこんなんやってぶっ倒れそうになりながら歩いていくんだけど、まさにその時に俺これいつも思い出すのね。主により頼む、主にあってとか主においてって言われてもようわからん、なんか難しい、これにおいてはとか言って、なんか難しい話みたい。でもそうじゃなくて、中国語で見たらわかりやすいよね、カオチューって。イエス様に頼る、イエス様に信頼する、イエス様に何かかって生きていく、もう本当にもうしがみついて何かかって生きていくっていう生き方をするときに、俺たちは喜んでいけるよち。だけどみんなもね、いろんなことあります、不安なことあります、急に起こってくる想定外のこともありますね。友達から嫌なこと言われたり、嫌なことされたり、あるいは姉ちゃんやら兄ちゃんやら妹やら弟からもう頭にくるようなことされたり、がっかりするようなことされたりあります。でもその時にもどこ見とったらあるあるとか言える。その時にね、その時に 俺たちはその相手を見ることしかしない。自分に嫌な思いさせた、なんでこいつこんなこと言う、なんでこの人こんなことするの、ああもうすかんこの人、もうたまらん、もうどんどんあっち行ってっちゃーって言って言うのが俺たちやろ。その人しか見らないやけど、聖書なんて言うの、主にあってって書いてある。イエス様信じてごらん、イエス様に頼んでごらん、イエス様にね頼ってごらんって。つまりどこ見らないけんのかしたら、イエス様見らない。だからこの相手が何かかんか言おって、どうかこうかしよっても、いやでもイエス様は自分のことを大事にしてくれと。イエス様は自分から絶対離れ、イエス様は絶対変わって、今日まで優しかったのに明日からいいとかそんなん絶対せんね。そしてイエス様は自分のために命まで捨ててくれるぐらい、そこまで自分のことを大事にしてくれとやんち。 分かるやろ。そしたらさ、もう相手の人がどうあってもさ、あ、じゃあイエス様安心やんってなれるでしょね。そしてしかもよ、最後の極めつけはイエス様は命まで捧げたにもかかわらず、その後どうなった、何蘇ったやろ。ってことはイエス様死んでも終わりやないってことや、うん、ってことはイエス様頼っとったら俺らも死んでも終わりやないってことや、うん、そしたらさ、もう何も怖いもんないや、そうやろ、うん、だから俺らも今からさアメリカ行くんやけどさ、はっきり言っていつ何時何がどうなるか全然わからんわけよ、うん、一応飛行機のスケジュールとか買うて、あ、買うてやない組んで、でチケット買うてで、こんだけもう準備全部乗れる準備できてます、イエーイ、これで安心やんとか思っとうかもしれんけど、何がいつどうなるかわからんね、分からんけど、イエス様が絶対一緒におってくれて、絶対イエス様は俺たちのことをよくしてくれるっち分かっとったらさ、ほたら何が起こっても全然心配せんでいい。その時はちょっとびっくりするかもしれない、うえどうしたんち、でもすぐイエス様に目を向ければ、あ、やっぱ大丈夫、イエス様大丈夫、絶対大丈夫やね、分かるようになっていくんです。そしてまた喜んでいくことができます。でその次に、あなた方の広い心をみんなの人に知ってもらいなさいみたいなこと書いてあったよね、うんうん、全ての人に知られるようになさいと。だけど要するに広い心、つまり俺たちは何が起こっても大丈夫よ、お前はいろいろ言おうかもしれんけど大丈夫よ、ね、嫌なことされたかもしれん、言われたかもしれん、でも大丈夫よって言える状態、それをみんなに見てもらって、っていうかみんなが見れるように分かるように、そうやって生きていってごらんって聖書言ってますね。だから、俺たちもね、どんなことがあってもいや大丈夫よって言える、これってさ実はすごいことなんよ。みんなバッタバッタして、どうしようか、ああしようか、こうしようか、どうしようか、わあもうもうなーってなっとる時に、いや大丈夫よって言えるっていうのはすごいことじゃない？そうやろ。で、しかもね、その次に結構これも有名なとこ、ここみんなね覚えとってほしいですね。このピリピの4章4節とか6節7節これ覚えとってほしいね。これすごい有名なとこやし、すごいいいとこなんで、6節7節もお願いとかをいつでもね、何でも神様に祈っていい、作り主に祈っていいんですよ。そして、お感謝ね、捧げましょう、お願い捧げましょうね、感謝をするね。こういうふうにここを話しよったらまたもうちょっと長くなるんで今日は飛ばしますけど、でもとにかく祈る、つまり作り主のところに持っていく、イエス様のところに持っていくことによって、俺たち心の中にどうなるって書いてある、平安やろ。平安ってさすごい字やろ、うん、平って平らやろ、そして安は安らかやろ、ね、これ平和って書いてある聖書もあるけど、平和っていうのとちょっと違う気がするんだよね、うん、平安っていうのは、あの平和って言ったらさ、なんか戦争してない状態とかさ、何もない状態みたいなことを俺ら考えがちなんよね。だけど平安っていうのは逆で、安心がある状態、何もない状態じゃなくて安心がある状態、心の中にボーンって安心がいっぱいになっとって全然心配とか不安とかが入ってこれん状態、それが平安ですよ、ね、でその平安が祈ることによって、お祈りしたら平安が来るよ、いっぱいになるよ。しかもその平安があれば俺たちの心を守ってくれる。で心が守られとけば頭も守られる、ね、恐れがないけん、ね、頭と心つながったやろ、わかるよね、心にあるもんが頭に入ってきて、それでいろいろ考え出す、でいろいろ考え出したことを今度は口がしゃべる、つまり行動に出るわけよ。だから心頭体全部つながっと、でも心が平安やったら頭も平安で、頭が平安やったらこの体も平安でおることができますね、なのでイエス様に祈るときに、人の考えられんような平安が俺たちの心と頭を守ってくれるよって書いて、だから4節に戻っていつも喜んでいることができるんですよ、わかる？すごいやろ。だけどね、イエス様信じる人、イエス様知る人はこんなすごいもう、サイクルの中で生きていけるよって ね、よく悪循環っていう言葉があります、ね、悪いことが起きたらそれに悪い反応をしてしまって、それ でさらに状態が悪くなって、もっと悪いことが起こって、もっと悪い反応して、もっと悪くなって、もう悪悪悪悪全部悪やねえかみたいな、そういうのを悪循環っていうね。でイエス様もし知らんやったらそうなってしまうことがいっぱいあります。だけどイエス様知っとったらその循環が逆になりますね。イエス様をまず知る、まずイエス様やね。で喜んで生きていける。だからどんなことがあってもお祈りしてイエス様のところに持っていける。もう一回イエス様に目を向け直してイエス様に目をセットする。でそうしたら今度は心の中にイエス様からの平安がやってきて、それが心の中いっぱいにしてくれる。そしたらまた喜んで生きていけるっていう風に、どんなことが起こってもね、喜ぶっていうことしかできなくなってくる。でこれってね、結構トレーニングと一緒ですね。だからそんなこと、そんな無理やろって最初思うかもしれんね。みんなオリンピック見よった？オリンピック見よってさ、みんなすごくない？あんなさ、ようこんなことできるなって。例えばフィギュアでさ、飛んで4回もくるくるくるくるっち回って普通にこけんでポンって降りるってさ、ほとんどにこけるぐらい難しいやろ、うん、でもこけんでできる人がおるやろ、うん、あれさ、あれさ、スケートやりだした最初の日1日目からできたと思う？
違うね。
違うやろ、絶対無理やろ、ね、無理です。スケートやったことある人は分かると思うけどね。でそういう風にトレーニングしてできるようになることもある。だから俺たちも今日のこともね、トレーニング大事ね。俺たちトレーニングしてなかったらすぐ悪い方に考えるし、悪い反応してしまって、悪いことを言って、ね、もうそれで、もう歯がいい、ね、つまらん、もうそれで終わってしまうことが多い。で、喜びとか全然なくなってしまうことが多いんです。ね、気がついたら文句ばっかり言うよ。それで、そういうことがある。だけど、そうじゃない。聖書はいつも喜んどってって言いよ。ね、じゃあどうしたらいい？いや、そしたら全部感謝を持って、まず感謝する。今あることね、全部これ感謝する。で、こうなったらいいなち、お願いをイエス様とか持っていけるよち書いて、そうやってみればいいね。少しずつやってみる、練習したらいい、トレーニングしたらいい、訓練したらいいね。そしたらだんだん気がつかんでもいつの間にかすぐイエス様の方にプッチ目が向けれるようになっていく。そしてイエス様の方に目が向けれさえすればね、もう喜びのサイクルですよね。だからみんなぜひね、特に今ほら3月4月とかさ、いろいろ周りのこと変わったりするやんね。学年が変わったりとかさ、次の学校行ったりとかさ、それからいろいろあるよね。まあいろいろ実際大人になったっていろいろあるわけですよね。3月4月って結構いろいろある。なのでこういう時にね、やっぱり何が一番大事かね、よう分かっとかんと、もう忙しさのせいですぐもうああってなってしまうね。そんなのならんようにしていきたいな。そして聖書が言ってくれてるように、いつも喜んで生きていける。いつも喜ぶっていうのもさ、大概の人はやってないことですよ。そうやろ、いつも嬉しそうにしとる人ってさ、あんまおらんと思わん、ね、大概みんななんとなくうーんっていうところがあったりするよね。でもいつも喜んでいなさいって聖書が言いよる。その生き方、他とは違う生き方、イエス様知ってる人、イエス様信じる人だけができる生き方をみんなガンガンやっていけたらいいなと思います。そして周りのみんながなんでいつもそんなのなんか嬉しそうにできるんとか言ってくれたら、もうこれチャンスね。思いっきり、イエス様紹介できるですね。ということで、何期間かったらそのまんま嬉しく生きていきさえしとけばいいわけ。みんな期間でもよう見とる、みんな人のことむちゃくちゃよう見とるけね、よう見とうとよね。だからそれは心配せんで、人がどう見とるかも心配せんで、イエス様見て生きていっとったらもうバッチリなので、今日メッセージはねここまでにしたいと思います。で今日はこの後ね、せっかくイエス様が十字架で命捨ててくれたっていう話をさっきしたんで、主の何晩餐したいと思いますね。なんで一回祈って閉じますけど、それから準備をしたいと思います。じゃあ祈ります。イエス様ありがとうございます。今日もみんなで、賛美をイエス様に捧げて、またみんなのいろんな、毎日のことをシェアする時間があり、そしてまた今は聖書の中から、いろいろ教えてもらうことができてありがとうございます。俺たちは気がつかなかったら本当に、 喜びがすぐなくなってしまう、どっか行ってしまうような、そういう生き方しかできません。もうすぐ悪い反応してしまって喜びが、なくなってしまう、そんな風になってしまってます。でも今日あったように、いつも喜んでいなさい、もう一回言います、いつも喜んで生きていってよ、そういう風に聖書は言ってくれています。なのでいつも喜んでいられるように助けてください。他の誰もやってなくても自分だけはイエス様を見つめて、どんなことがあってもイエス様に、しがみついて、そして、頼りまくって、何かかって、生きていくことができるように、そしてそこからいつも喜びをもらっていくことができるように助けてください。そして他のみんなにもイエス様のことが伝わるように助けてください。イエス様がなければ、イエス様が追ってくれなければ、イエス様を知らなければ、本当にちょっとしたことで俺たちの人生、あ、もうこれでダメやん、終わってしもうた、でそういうふうに思いたくなるような時もあるかもしれません。でもイエス様が追ってくれたら何があっても安心、絶対大丈夫。そしていつもそこには喜びがあります。なぜ、なんでかっていうと、イエス様がここまでして、あの十字架で命を捨てるとこまでして、そしてそれだけで終わらずに復活までして、そして本当にイエス様には文字通り何もイエス様に勝てるものはない、イエス様より強いものはないんだ、見せてくれたからです。そのイエス様に俺たち毎日、頼って、そして一緒に生きていくことができるようにますます助けてください。3月4月いろいろ変わることが多いと思います。でもその時にもイエス様が、いつも一緒でいてくれること、イエス様は変わらないこと、いつも実感できるように助けてください。このお祈りをイエス様の名前で感謝して捧げます。アーメン。